皆さんこんにちは。
日本マイクロソフトの田中と申します。今日はこのメトロスタイルアプリとしてのゲーム開発の基礎というところで、ワンセッション、持ちまして、とにかくゲーム開発、特にメトロスタイルで何ができるのか、メトロスタイルでゲームを開発するときにどういうことに注意をした方がいいかというところを説明いたします。で、かなり関連セッションもいっぱいありますので、関連セッションの情報というものも交えつつ説明していきます。まずは、ゲームなんですけど、こちらの方、世界中で、1年間にどのぐらいのゲームソフトの収益があるか、ちょっとパッと見数えられないですね。ちょっと目がクラクラしちゃいますが、100億ドル、いわゆる8000億円ぐらいでしょうかね。ちょっと数合ってるかどうかわからないですが、このような、ゲームソフトの収益というものがあります。これ売上じゃなくて収益でこのぐらいあるということですね。で、今出ているアプリケーションのもう半分以上はゲームです。ですので、ぜひとも今回 Windows 8でゲームを作っていただいて、いっぱいお金儲けしていただければなというふうに思っております。で、 Windows っていうのは、単なるノート PC、 デスクトップ PC のみならず、このような、タブレット型も出てきますので、ぜひいろいろなそのデバイスの幅というところを今以上に広げてまいります。で、この Windows 8 にはゲームを作るための必要なものというのはもうほぼ揃っていますので、そちらを使ってゲームを作っていただければと思います。じゃあゲームに必要なものというのはどういうものがあるか、ここにざっと大きく7つほど書いております。左からいきますと、まずグラフィックですね。どういうふうに映像を出していくか、それから入力、それはユーザーがどのようにキャラクターを動かすのか、ユーザーがどういうふうな操作を、指示をパソコンに与えるのか、それから3つ目としてオーディオ、これは音ですね。効果音があった方がよりゲームは盛り上がります。そしてカットシーンと呼ばれるような、途中でビデオが入るようなゲームというものも昨今多くあります。で、そしてローカルサービスというものは、そのPC とかそういうところで、独自のサービスをどういうふうに取り入れていくか、あとは接続サービスとして、どういうふうに、例えばクラウドを使ったりとか、他のものを使ったりするのか、そして最後にこのツール、開発ツールとしてどういうふうなものを用意しているのかというところで話を進めてまいります。まずグラフィックスです。グラフィックス、これは今日のキーノートでもやりましたが、ダイレクト X をサポートしておりますので、非常に速いグラフィックスというものを使うことができます。つまり普通の Windows のアプリケーションというだけではなく、ローレベルのハードウェアに直接アクセスできますので、そこで速いアプリケーションができていきます。で、一つ例をお見せしたいと思います。これはキーノートでもやっていたものなんですけど、バイオハザードですね。で、バイオハザード、よく皆さんもプレイされたことがあると思いますが、このバイオハザードもこのメトロスタイルのように対応しておりまして、ここでプレイすることができます。で、これキーノートでもやっていたようにタッチに対応しておりまして、このスレート上でいろいろ操作できるようになっております。今ちょっとアプリケーション起動しまして、ちょっとデータが多いので多少起動に時間がかかっておりますが、一回起動すればサクサク遊べるようになります。で、こちらの方、今はちょっと音を出さずに映像だけでお楽しみいただきたいと思います。で、このダイレクト X 使いますと、非常に描画を早くすることができますので、こういうようなリアルタイム 3D のようなアプリケーションも作成できます。こちらですね。ちょっと触ったところがこの丸い部分で出ますが、このような形で操作していって、で、右側でこのような形で弾を撃つであるとか、視点を変える、このような動きができるようになります。で、このようなレベルのアプリケーションもメトロスタイルで実現可能ということです。で、この Windows 8に搭載されている DirectX は DirectX11、 DirectX11 というものですね。で、ダイレクト 3D、3D をの描画の部分というのは 11.1 のモジュールが入っておりますし、あとはその 2D の描画を行うダイレクト 2D というものをサポートしております。 こちらの方は例えばいろいろな文字とか画像にエフェクトをかけたり、あと印刷とかもサポートしております。でこのように画面描画の部分に関してはダイレクト X をそのまま使うことができます。でダイレクト X に関しては明日ですね、明日の夕方に、より細かいセッションというものを用意しておりますので、ぜひこちらの方も、ご覧いただけたらと思います。で 次に入力です。ダイレクト X は今まで Windows でよく使われていたのでご存知の方も多いと思いますが、じゃあ今度は入力はどうするのか。入力といいましてもいろいろな入力方法があると思います。まず一つは画面のタッチ、タッチって書いてありますけど、これ画面のタッチだけではなくマウスとかスタイラスを使ったような方法もあります。そしてあとはセンサーですね、センサーを使った方法、そしてゲームコントローラーを使った方法とあります。特にタッチの場合は Windows 8のメトロスタイルはマウスによるタッチなのか、または指によるタッチなのか、それを区別しなくてもいいような API というものを備えております。つまり今まで例えば Windows の場合だとタッチに対応した部分とマウスに対応した部分で分けて実装することもありました。それをこのポインターポイントというものを利用してアプリケーションを実装するとマウスでもタッチでもどちらでも対応できます。こちらもデモをご覧いただきたいと思います。こちらのソフトウェアは Windows SDK に入っているものですね。マーブルメイズというものなんですけど、この Windows SDK はウェブで公開しておりますので皆さんダウンロードしていただけます。例えば指でタッチするとこの黒い丸が今指でタッチしているところです。このタッチに合わせてこのような形で動いていきます。じゃあマウスはどうなのかと言いますと、マウスはこういう形で、マウスカーソルちょっとちっちゃくて見せないかもしれませんが、マウスカーソルによって傾けることができます。ちょっと同じところで失敗してしまいましたが、このようにタッチもマウスも同じように扱うことができるんですね。ではこちらちょっとソースコードを見ていきたいと思います。今のアプリケーション、SDK で、公開していますので、このような形で、ソースコードが用意されております。で実際に見ることもできますし、あとはこれを書き換えていただくこともできます。で後ろの方このソースコード見えますか。かなり大きくしたんですけど、でも多分ちょっと厳しいですよね。ちょっともう一段階大きくしまして、ドンと大きくします。でここにオンポインタームーブドというものがあります。これはポインターと呼ばれるものが動いたときに発生するイベントなんですね。でこのポインターというのは何かというと、指でも発生しますしマウスでも発生します。もうちょっと上を見ますと、ここにオンポインタープレスド、これは指を置いたときに発生するイベントです。そしてその下にあるこれが指を離したときに発生するイベントです。これはマウスでも同じイベントが発生します。ですのでこのようにポインターというものを使っていただければ、指とマウス意識することなくアプリケーションでそのようなタッチを実装していただけます。でこれスタイラスにも対応してますので、このポインターポイントというものを使っていただければ、そういう画面タッチ系のものは全部サポートしています。でこちらの方に少し書きましたが、当然いろいろなイベントがありますので、そのイベントに応じて、アプリケーションというものを、実装していただければと思います。で、このタッチに対応したジェスチャーというものがあります。Windows 8でいくつかのジェスチャー、例えばスワイブであったり、ピンチであったり、それいくつかのジェスチャーがありますが、このジェスチャーというものも、今のポインターポイントをもとに、この OS 側がそのジェスチャーというものをコンポーネント化して提供することができます。ですので、例えばこちらの方ですね。今ここに、タップであるとか、ホールド、ライトタップ、マニピュレーション、そのような、イベントがありますが、このように そのジェスチャーのようなものであっても、このジェスチャーリコグナイザーということを使用すれば簡単にジェスチャーを取ってくることができます。ですので、この画面の入力系は比較的簡単に実装ができます。実際のイベントの処理としては、例えば画面タップしたときにはオンタップドというようなイベントが発生しますので、それに対応した、ソース、まあ、実装するだけです。あとキーボードに関しても、当然サポートしています。でここにまだまだ WASD もと書いてありますが、それは何かと言いますと、キーボードを出したときに WASD なんですね。つまりキーボードの WASD の4つの部分でキャラクターを動かすというところもまだ実際には行われているところでもあります。今ちょっと入力されちゃいましたが、このような形で WASD にも対応しております。でここも例えばキーダウンですね、キーダウンとか、あとはキーアップというようなメソッドがありますので、でこういう部分で実際に対応していただけます。それではまたスライドに戻りまして、こちらの方がキーボードによる入力になります。例えば、P を押したらポーズ操作する、そのようなこともこのキーボードの入力ルーチンを使えば取得できます。あとセンサーに関しては、まだまだセンサーが入っている PC というのは少ないですけど、このようなタブレット型のものだと加速度計とかそういうようなセンサーが今後入ることも想定されております。でセンサーによってこのデバイスの向きとかも取得できまして、また新しいゲームのスタイルというものも作ることができます。でセンサーに関しては実はセンサーだけで丸々1セッションを取っておりまして、今日ですね、今日の5時から WA010 というセンサーのセッションがありますので、こちらの方で詳しく解説をいたします。じゃあ今これタッチ使いました、キーボード使いました、ゲームコントローラーは使えないのかと。実はゲームコントローラーも使えます。こちら Xbox のゲームコントローラーですね。この Xbox360 のゲームコントローラーで、この USB ケーブルついているものがあります。これ実は一昨日ヨドバシカメラで買ってきたんですが、3300円で売ってます。でこちらも使うことができます。実際にこちらデモをしてみましょう。これも SDK の中にサンプルあって、そのサンプルを少し書き換えたのですが、こちらですね、今USB につないでないのでつながっていませんというメッセージが出ています。これをつなげます。つなげるとこのようにいろいろなデータが取れるようになります。まあ、一番わかりやすいのはこの下にボタンってありますが、例えば A ボタンを押す、同時に B ボタンを押す、 A ボタンを離す、であとこのトリガーの部分ですね、トリガーも実はこのような形で0から FF までアナログにデータを取ってくることができます。あとはこの辺のコントローラーもグニュグニュやればその情報が取れます。このように非常に細かい情報を取ることができますので、この Xbox のコントローラーをゲームに使っていただくことができます。例えばタッチだけだったらやっぱり細かい操作やりにくいしゲームには不向きだと思われていても、もう Windows ならではのこの USB につないだ Xbox のコントローラー、こっちを使っていただければ多彩なゲームというものもできるようになります。こちらの Xbox 用のゲームコントローラーですね、 X インプットという API が用意されてますので、この X インプットを使っていただいて今のいろいろなデータというものを取っていただくことができます。あとは最大4つのコントローラーを利用可能ですので、そちらの方も活用していただければというふうに思います。でこちらの方はもうゲームコントローラーあるかないかというのを確認して、そして使うような形ですね。 で、ゲームコントローラーの状態の検知というものも、これも、今ここでちょっとソースコード書き写す時間はおそらくないと思いますので、Windows SDK、メトロスタイルの SDK があります。で、その中にサンプルがもう200何十も入っています。で、その中で、この X インプットの、サンプルがありますので、そちらの方をご覧いただけたらと思います。で、サポートしているコントローラーとしては、まあ、このような多種多彩なコントローラーというものをサポートしております。で、次にオーディオとビデオです。オーディオとビデオの部分は、まあ、今までの Windows でも、結構使えてた部分もありますので、この X Audio 2というそのサウンドエフェクトですね。で、そういう、エフェクト系をの音を出せるものと、あとはバックグラウンドミュージックで流すようなメディアファウンデーションと呼ばれるものもあります。今、音を全く消していたんですが、このメディアファウンデーションを、使った例としては、先ほどの、こちらの例ですね、音量が今小音になってますので、はい、もう一回立ち上げまして、まあ、このような形でバックグラウンドミュージックを鳴らしながら、実はこういうふうにいろいろな音を出すことができます。で、この API、この XAudio2 というものは、特にこのゲームシナリオ用に結構デザインされているので、リアルタイムな、ゲームでも、こちらの方をご活用していただいて、そんなにそのタイムラグとか生じない形で、いろいろな音を出せるようになっています。で、これは、Windows 一部、Windows 8の一部として、入ってきますので、ぜひご活用いただければというふうに、考えております。あとは、途中で何かのビデオみたいなものを流すとき、まあ、カットシーンですね。で、カットシーンもこのメディアファウンデーションというもので対応しております。これはストリーミングのビデオというものをゲーム中に再生することができますので、こちらの方のメディアファウンデーションを使っていただくと、途中でカットシーンを入れることもできます。それでは、この部分はちょっと時間を使って説明したいんですが、このローカルウィンドウズサービスですね。で、今、例えばタッチの部分はメトロスタイル特有の部分であったりもするので、このローカルウィンドウサービスもじゃあメトロスタイルでゲームをするにはどういうことを気をつけなければならないかというところを説明していきます。ここに良いゲームは良いメトロスタイルアプリというふうにも書いてありますが、これちょっと言葉は足らずで、良いゲームは良いメトロスタイルアプリであるべしというふうにちょっと読んでいただきたいと思います。つまり、まずゲームを作るときに、まあ、ゲームはほとんど全画面を使ったものが多いですので、メトロスタイルのイマーシブと呼ばれる没入感ですね。そのコンテンツを、主役にして、ユーザーがそこに没頭するというようなスタイルは、まあ、昔から作られていました。じゃあ、それプラスメトロにするにはどうすればいいのかというところを説明していきます。まず最初にスプラッシュスクリーン。まあ、これは必ずメトロスタイルアプリに用意されているものなんですが、このメトロスタイルアプリでは必ずスプラッシュスクリーンというものが出てきます。まあ、ここで一番最初のワクワク感というものを作り出すわけですね。で、スプラッシュスクリーンというものはそこに AppX パッケージに入りますと書いてあります。じゃあ .AppX って何かと言いますと、メトロスタイルアプリケーションの場合はアプリケーションというものがまあ、ファイルの形にしてしまうと拡張子が .appx の一つのファイルになるんですね。これは今までの Windows のデスクトップアプリケーションが .exe や .dll というような拡張子だったんですけど、メトロスタイルアプリケーションの場合は appx ファイルというものに、全てのものが入っています。で、その中に、いろいろなゲームで使うようなデータとかも入っています。で、ちなみにこの appx ファイルは拡張子を zip に変えていただくと、その中を見ることができます。で、このスプラッシュスクリーンというものを、まあ、最初に用意していただいて、次に、 ちょっと知っておいていただきたいというところで、このプレス状態の繊維というものがあります。今アプリケーションを起動してゲームをやっています。ゲームをやっていて、じゃあ他のことをしたくなったと思って他のアプリケーションを立ち上げました。じゃあゲームはどうなるかというと、メトロスタイルアプリケーションの場合は前面に出ていないアプリケーションというものは、つまりバックに入ったアプリケーションというものはサスペンドします。つまり一時中断するわけですね。一時中断してまたそのアプリケーションが前面に来たときにレジュームして元の状態に戻ります。で、注意していただきたい点としては、ここのオレンジ色の部分、 Windows 8 の OS 自体が例えばアプリケーションをいっぱい立ち上げてメモリがちょっと足りなくなったというときには、実はアプリケーションは自動的に終了してしまいます。この終了はユーザーが終了させるのではなく、OS そのものが終了させてしまいます。で、注意が必要なのは、勝手に終了してしまうんですが、その際に何のイベントも発生しないので、アプリケーション側で終了したかどうかを取得する手段がありません。ではどうするのかと言いますと、真ん中のサスペンド状態ですね、アプリケーションが動いていてサスペンドになったときに実はイベントが発生します。ですので、このイベントが発生したタイミングで今のプレイ中のゲームのいろいろなデータというものを一回ファイルに保存していただいて、そして必要に応じてそれを使っていただくというような方法になります。この、このプロセスの状態、サスペンドになって勝手に終了するというのが今までの Windows のデスクトップアプリケーションと大きく違うところになります。このようにサスペンドするときにはイベントが飛んできますので、そのイベントに対応するイベントハンドラーというものを作って、そこでいろいろな処理というものを行います。で、まあ、この下の方に、セーブゲームステートと書いてありますが、サスペンドするタイミングで一旦保存という方をやっていきます。で、あとはサスペンド状態の時には、まあ、当然状態を保存するんですが、それをいつ復元させるかというと、実はサスペンドしてレジュームした時にはメモリー上にあるデータを使うんですね。で、もう一回サスペンドして終わってしまって、もう一回起動した時に途中から始めるような、そういう実装する時にそこのデータというものを使っていきます。あとはおすすめなんですが、なるべく、アプリケーション、まあ、ゲームをやっていて何かのきっかけごとに状態というものを保存しておくというところもお勧めしております。で、特にこのメトロスタイルアプリケーションの場合は非同期って書いてありますが、実は非同期の API が結構用意されてるんですね。つまりゲームを進めていって、その、本筋とは別に非同期で例えばファイルに書き込むということができますので、ゲームの流れを止めることなく、そのファイルに保存というのをしていただけます。で、非同期に関してはちょうど、明日のこの時間のセッションですね、アプリ開発基本抜きというところで、非同期開発入門というところもありますので、特にゲームのようなリアルタイム性を求める、もので、ユーザーの動きを止めたくないときにはこの非同期というものを活用していただけたらと思います。あとは画面の向きです。今までのデスクトップ PC やノート PC の場合はほぼ横長の画面で使っていたと思いますが、この Windows 8の場合は縦長で使うこともあるんですね。で、この縦と横というところもうまく切り分けて使っていただければというふうに考えております。あと重要なところとして、メトロスタイルアプリケーション大きく3つの形態があります。通常はこのフルスクリーンという全画面で使うんですが、スナップというものができるんですね。スナップというものは、まあ、同時に2つのアプリケーション、2つのメトロスタイルアプリケーションを表示できる状態です。で、スナップの、状態、これ横幅は実は320ピクセルと、実は固定のピクセルになっていまして、その320ピクセルと、あとは残りの部分というような切り分けになります。で、ちなみに、このスナップの状態というものは、解像度横幅が1366以上の場合でないとスナップはできないです。つまり横幅が1024のスクリーンサイズだとスナップはできないです。 実はこのスナップというところがメトロスタイルの大きなポイントになっておりまして、ちょっと一つデモをご覧いただきたいと思います。例えばよくあるよくあるといいますか、そのデモでよく使うこのカット・ザ・ロープというアプリがあります。これプレイしますと、この辺は先ほど言ったそのカットシーンの部分を使って、このアニメーションとか、ビデオを流していて、このような形でアプリケーションを起動します。そしてカット・ザ・ロープはこのような形でひょっとスワイプして、こういう形なんですけど、これをスナップするとどうなるか、次の画面に行きまして、でスナップさせるときに他のアプリケーションを持ってきてちょっと戻します。スナップになります。でこれをまた横にシュッとやると、この右側のスナップになるんですね。でカット・ザ・ロープの場合はここに書いてあるのが、フルスクリーンでプレイしてくれというふうに書いてあります。で例えばスナップにしたときにフルスクリーンでプレイしてくれというようなメッセージが出るアプリケーションというのは誰もスナップしないんですね。つまりスナップして置いておく意味がないです。じゃあ他のアプリケーションはどうかというと、ソリテアの例をご覧いただきたいと思います。でソリテア起動しまして、で、このように適当にプレイします。でソリテアをスナップに持ってくるとどうなるか、実はスナップの状態でもプレイできるんですね。このようにスナップの状態で何かしらの情報を表示する、スナップの状態でプレイできるようにする、そのような形で実装するとアプリケーションを起動してもらえる時間というのが非常に長くなります。でメトロスタイルの場合はこのようにスナップというところが非常に鍵で、スナップで使っていただけるようなアプリケーションを作ってもらえると、この PC を使っているユーザーがより多くの時間そのアプリケーションを使ってくれるということになります。ですのでこのスナップという部分はぜひ何らかの情報を提供する、またはそのままプレイできるというような形で実装していただければ、よりそのユーザーの時間を自分の作ったアプリケーションに使っていただくというようなことができます。そうすると先ほどのカット・ザ・ロープみたいな形であれば誰もスナップしないので、あれはあんまりスナップの意味がないというふうにも言えます。次にちょっとライブタイルについて説明します。でライブタイルというのは、アプリケーションで今、このメールライブタイルにしてないんですが、これをスワイプして選択してライブタイルをオンにすると、なんか TVK チケットカウンターとか、なんか今来てるメールが出てしまうんですね。これ僕自身のちょっとアカウントなので、グルナビタイムポイントとか、ちょっと個人に来てるメールが出てしまうんですが、このような形で、リアルタイムに情報を更新して、いろいろな情報というものが出るようになります。でゲームではどう使うかといいますと、これちょっといろいろなものが出てしまうので、ちょっとライブタイルをオフにしまして、ゲームの場合は、例えばオンラインで、そのトップからの、点数のリストがあるような、そういうハイスコアのリストみたいなものがあったときに、ハイスコアを誰かが更新したとか、そういうところでライブタイルを使うであるとか、あとは、いろいろな、カット・ザ・ロープとかの例だといろいろな面がありますので、その面のデータを追加しましたよみたいなことをライブタイルで出すとか、そういうようないろいろな使い方というものが想定されます。こちらの方に現在のレベルの表示とかプレイしている人数とかありますが、ライブタイルは本当にアイデア次第でいろいろ使えるタイルになっています。ですのでこのタイルというものを単なるアプリケーション、ゲームを起動させるためのアイコンにするのではなく、ぜひこのライブタイルというものを活用して、ユーザーがより積極的にそのアプリケーション、ゲームを起動したいなと思うようなライブタイルにしていただけると、よりいっぱい遊んでもらえるかなというふうに考えております。あとは通知ですね。 通知というのは何かと言いますと、画面上にちょっと横に長い、メッセージが出るようなものなんですけど、通知というものは、自動的に、この通知に対応するアプリケーションは、アプリケーションの開発元がその通知の、通知したいメッセージというものを送ると、この PC 上でその通知というものが表示されるようになります。その仕組みというものは、マイクロソフトのサーバーとして Windows Push Notification Server という、通知用のサーバーがありまして、そこが何かしらの情報を受けるとそれを該当する PC と通信してその情報を送るというようなそういう形になります。なので、特にリアルタイムで何かお知らせしたいときにはこの通知というのを使うと、便利です。ライブダイルに関しては、火曜日15時、ちょっとこの後ですね、この後 WA013 というセッションで、ライブタイル通知だけでもう45分取ってますので、興味あったらこちらをご覧ください。あと、Windows 8での特徴として、チャームというものがあります。右からこうやって出すと、チャームというものが生じされます。あれ、ちょっと待ってくださいね。こちらですね、このようにチャームというものが表示されて、上から検索、共有、スタート、デバイス設定というふうになります。で、ここはよく使うコマンドが並んでおりまして、特にゲームの場合は共有であったり設定というのを使うと思います。で、設定を行うときにゲームの中にその設定ボタンを置くのではなく、設定ボタンというのはユーザーが何か設定したいときにしか使わないですので、それは画面上からも排除してしまって、画面はそのコンテンツ、ゲーム本体で全部占めるようにします。そしてユーザーが何か設定したいときにチャームを出して設定するというふうにやっていきます。こちらの方に設定の例なんですけど、例えばこういう数読みたいなアプリケーションがあって、ここで設定の画面を出して、このチャームから設定というものを選んで設定の画面を出して、ここでいろいろなオプションとかを選べるようにします。で、こういうスタイルというものをメトロスタイルアプリケーションでは採用していきます。で、共有というものも同じくこの2番目に共有というものがあります。で、この共有をタップすると、例えば今のゲームのスクリーンショットであるとか、あとは何かのゲーム上のメッセージというものを他のものと共有できるような、そういう仕組みというものを実装することができます。で、キーノートで言っていたように、この共有というものはもうクリップボードをもっと進化させたようなもので、何かデータを他の人と共有、他のアプリと共有したいときに使っていきます。で、特に画像データみたいなものであれば、もうメールとかで簡単に共有できますので、こちらの方もご活用いただければというふうに思います。それでは、接続サービスの話に入りたいと思います。接続サービスとしては、大きく Windows Live、Windows Store、それから Xbox Live、Azure という形で、いくつか存在しています。で、この中で、Windows Live というものは、Windows 8にログインするときに Live ID というものを使うんですね。ですので、Live ID に紐づいた SkyDrive を、自分のゲームのデータを保存するためのストレージとしても使えます。で、そしてあと Windows Store と書いてありますが、Windows Store も実はアプリケーションを買うだけではなく、他の設定ができるようになります。これちょっと後で説明します。あとは Xbox Live も使えますし、Azure も使えます。で、この Windows Live のところにローミングサービスと書いてあります。ローミングサービスというのは何かと言いますと、アプリケーションやゲームで今例えばやっている作業ですね、やっている作業をローミングのデータとして保存します。そうすると自動的にクラウド上で、その情報がクラウド上に行きまして、で、例えば今ゲームで途中までやっていました。で、それほっといて家に帰ります。家の PC で同じライブ ID で入ります。 そのアプリを起動します。そうするとゲームの途中までの、場面というのが実は家の PC で再現できるんですね。そのように、作業状態を一旦一時的にクラウドに保存して、それを他の PC でログインしたときにも再現できるような仕組み、それがローミングです。で、このローミングについても、まるまる1セッションありますので、興味あったらご覧いただきたいと思います。最後に、開発ツールについて説明します。Windows 8のメトロスタイルアプリケーションを作るには、Visual Studio 11、この Visual Studio 11はコードネームなんですけど、Visual Studio 11という開発ツールを使います。今、Windows 8コンシューマープレビューというものが出てますので、コンシューマープレビューに対応する Visual Studio 11ベータというのがありますので、それを使用してアプリケーションを作っていきます。で、こちらの方が、スタート画面で、ちょっと Visual Studio を立ち上げていきます。これはすでに先ほどのマーブルメイズの例なんですけど、ここをスタートすると、例えばこれですね、シミュレーターというものもあって、このシミュレーターでアプリケーションのいろいろなものをというものを確かめることもできます。ここで、あら、終わってしまったので、一旦終了して、もう一回立ち上げます。で、この場面でシミュレーター使うと何ができるかといいますと、このように縦置きポートレートの画面というものもシミュレートできるんですね。で、今お持ちのノート PC とかでこの縦ってなかなか再現できないかもしれないですけど、このようにシミュレーターを使えば縦置き横置きというものを設定することができます。そして解像度の変更、ちょっと見づらいですので拡大鏡を使って、拡大鏡を使ってちょっと説明したいと思います。こちらですね。シミュレーターの解像度として Windows 8の最小解像度である 1024×768 から、あとは推奨である 1366×768 以上で、あと大きいものではこの27インチの 2560×1440 というものもあります。で、ゲームの場合はもうほぼ全画面でそれを拡大縮小して表示するような形になると思いますが、もしその大画面で見たらどうかというところで、このような形で大画面を設定することもできます。で、このツールに関しては、デバッグの部分で普通のデバッグとは違ってこのグラフィックスのデバッグというものもできるんですね。で、どういうものかというと、アプリケーションを起動させていて、そこのスクリーンショットを撮って、そこにある、テクスチャーがどういうふうな状態なのかというのを見ることもできます。で、これについては、明日の午前中に行う、キーノートで、デモを行う予定になっております。ぜひ、そちらの方をご覧いただきたいと思います。あとは、Visual Studio 系のセッションというものも用意しておりますので、ぜひ Visual Studio のセッションもご覧いただければと思っております。最後、Windows Store について説明します。メトロスタイルアプリケーションは Windows Store 経由で原則入手します。原則というのは、例外としてそのビジネスで使うような 回数で使うようなアプリケーションは別のサイドロージングという方法で先ほどの AppX ファイルを配出することもできますが、普通の一般ユーザーはこの Windows Store 経由で AppX ファイルというものを、まあ、このメトロスタイルアプリケーションというものを買ってきます。ではこの Windows Store どういうことになっているかといいますと、Windows Store に作ったアプリケーションを上げまして、そこでその際に値段であったり、あとはその配る国というものを決めていきます。で、値段も無償のものであったり、あと有償のもの、いろいろなパターンがあります。どういうパターンがあるかといいますと、一番最初にアプリケーションを購入して使ってもらうパターンと、あとは複数回というのがありますが、これは期限を設定して、例えば30日間とか60日間365日というような期限を設定して、それを超えるとまた再度課金が発生するというようなスタイル、それからあとはそのアプリ内で例えば無償アプリとして提供していてもアプリ内で課金をしていただくということもできますし、あとは広告というものもサポートできます。ですのでかなりフレキシブルな形でアプリケーションを作って提供していただくことができます。これに関しては無償有償いろいろな形態がありますので、皆さんの作るアプリケーションの形態に応じて選んでいただければというふうに思います。あと Windows 8のメトロスタイルアプリで使用版、ちょっと使ってもらいたいなと思う使用版を作ることがあります。で、ここは大きく期限で制限するケースと機能で制限するケースがあると思います。で、機能で制限するケースはトライアル版のコードというものを実装していただけなければなりませんが、実はメトロスタイルアプリケーションの場合、この期間、例えば7日間だけ使えますというような期間を区切ったトライアル版というものは実はコードを書かなくていいです。どういうことかと言いますと、 Windows Store にそのゲームを上げる際にこの使用版の日にちというものを選ぶことができます。アプリケーションの中で全くそういうコードを書かなくても Windows Store に登録するときに日付を選ぶだけでその期間使用版になります。つまりコードなくってその期間限定のトライアル版の場合は作成することができます。で、この辺がその Windows Store が単に購入する場所ではなく、その後アプリケーションをどうするかというところも管理しているような、そういう形になります。で、ちなみに Windows Store から何かアプリケーションを購入しました、そのアプリケーションというものは自分の ID の PC5 台までにインストールできます。で、6台目にインストールしたいときにはこの5台の中の1個からアンインストールしていただいて6台目にインストールするという、同時に5台までしかインストールできません。逆に言いますと5台までインストールできるという形になります。で、この関連セッションもありますのでぜひご覧いただきたいと思います。で、最初にこのような表で説明しましたが、実は Windows 8の場合はこのようにちょっと細かくは説明しませんが、ダイレクト X であったり、あとはこちらの X インプットですね、それからいろいろな Windows Live、Windows Store、それからツールは Visual Studio という形でゲームを作るための必要な要素というものを全て揃えております。ですので皆さんもぜひゲームを作成して、特に Windows Store の場合は日本だけではなく世界に対してアプリケーション、ゲームを普及させる非常に簡単ですので、ぜひゲームを作って一発儲けてもらいたいなというふうに思います。ということで、これでセッションは、終了ですので、ぜひともお手元のアンケート、このセッション WA022 ですので、そちらをご記入いただいてアンケートをご協力いただきますようお願いいたします。今日は本当に45分なのでかなり急いでやりましたが、いろいろ関連セッションもありますので、ぜひ関連セッションも聞いて、より深いところというところをご確認いただければと思います。今日はどうもありがとうございました。